ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、今日の話題は何でしょうか。
はい、今日はですね、つい先日終了いたしましたマイル革命セミナーのお話をちょっとしてみたいな、シェアをしたいなと思っています。
マイル革命？革命しちゃった
革命起こしちゃった
どうしましょう。ぜひ聞かせてください。
はい、今回はね、2月にも勉強会ね行ったんですけど、 3days っていうチャレンジ企画でやってみたんですけれども、はい、そうですね、やっぱりマイルを学びたいっていう人の一番最初に来て、そしてネックになるのは、やっぱりね、カード選びなんだなっていうような、そんなことがね、ちょっと今回、改めて思ったかなっていう、そんなね、印象だったんですよね。やっぱりこう、ね、カードって、あこさんもね、だいぶここの番組始まってから作りましたけど。
おかげさまで、おかげさまでひろこさんにいろいろね、聞きながら作ってますよ。
やっぱりね、難しいっていうか、何から始めればいいかなっていう時に、カードだなっていうことが分かっていて、じゃあカードの何がいいかなっていうところに、なんか正解がないっていうのが私のなんか回答で、そうなるとみんな困るみたいなね。
そうね、もう一人一人ライフスタイルが違うからね。
そうなんですよね。そこがやっぱり難しいんだなっていう風にね感じたんですけれども、でも今回はですね、3日間っていうことで、初日は、まずはマイルのね、なんていうのかな、同じマイル数でも、得ることとかね、できることが全然違うよっていう話をして、これ結構ね、目から鱗で楽しかったんですけれどもね、例えば少ないマイル数で、もうパッと使って終わりじゃなくて、実はこんな風にやると、いろんなとこ飛び回れるよとかね、ここの番組でもやったストップオーバーとかオープンジョーを使ったりとかすると、単純になんかね、こう往復じゃなくって、ちょっと打ち寄れたりとか、2回に分けたりとかができるので、そんな話をしてね、やっぱマイルの可能性みたいなのをお伝えしたんですよね。2日目は、実際にやっぱり自分ごとにするのが大事なので、どこに誰といつ行きたいのかっていう話を、したんですよね。で、ちょっと復習ですけれども、例えば ANA の場合だと、国際線だと、いつから取れます？
360日前。
ブー。
あれ？
それじゃある。
間違えた？でも約1年前ですよね。
そう、355日前。
微妙。
微妙。いいんじゃない？ 360 日前にスタンバイしたらまだだったと思えば、そこに万全な体制でできるから。
あと5日待てばいいんだみたいなね。よかった。
よかったよかった。でも355日先から予約がね、できるっていうことでもあるので、そうするともう、例えば5年が終わりつつあるから、今だと2026年の、秋の旅まで全部ね、取れるわけだよね。でも取るためにはマイルが必要だから、そうするとそのマイルを貯めた上で、その355日、先なのか前なのかっていうところを狙っていかなきゃいけないとすると、そこまでにマイル貯めなきゃいけない。そのマイルを貯める時間っていうのは、じゃあどれぐらいかかるのかっていうね。ビジネスクラスでパリに2人で行きたいって言ったら、二十数万マイルかかるわけで、それをどうやってあと100日で貯めるかって言われると、ちょっとそこも無理があったりするので、これから貯めようとしている方は、やっぱり2027年の夏休みとか、秋休みとか年末とか、次の年末ぐらい狙ってもいいぐらいなので、ちょっとね、そういうところを実際に自分が行きたいところっていうのを具体的に日にちに落とし込んでみたときに、いつまでに何万マイルが必要なのかっていうところをちょっとワークでね、やってもらったんですよね。これもすごい楽しいワークで。
へ、え です
いろんな、ね、人がいるとほらいろんな場所が出てくるじゃない、私が知らないところとか、うん、私が興味がないところとかにね、うん、行きたいっていう方もいらっしゃったりとかするんで、うん、なんかみんなの旅話聞いてるだけでこっちもワクワクしてきちゃって、そんなね2日目をやって、で3日目は、うん、まあ、集大成としてそれだけのマイルをねやっぱり貯めていくためにどうすればいいのかっていうことと、うん、まあ、結構今マイル数が JAL も、ね、ANA も上がっちゃったし、外資系マイルだとさらにそれの3倍ぐらいのマイルがねかかってくるので、そういうね膨大なマイル数っていうのをクリアしていくためにはかなりの、まあ、スピードというか爆発的に貯めていくっていう話で、まあ、どうやって貯めればいいのかっていうね、そんなちょっと秘訣をお話ししたみたいなね、そんな3日間を、ね、過ごしたんですよね、もうねやっぱりこうマイルで旅したいなっていう人はすごく多いんだなっていうことは改めて、感じた一方で、まだなんかみんながその最初の一歩になかなか立ててないんだなっていうのも同時にね今回は感じたんですよね。
最初の一歩ってひよこさん的に言うとどういうこと？
まあ、最初の一歩が何かっていうと、まあ、さっき言ったように手段としてはクレジットカードをどう選ぶかっていうことになってくるんだけど、私が思う最初の一歩はやっぱりそのそういう生活をしたいか、旅に頻繁に行く生活とか、旅が自分のそのライフスタイルの中にある生活っていうのを、本当に自分がどれぐらいなんかこう望んでいるのか、そりゃいいよね、行けたらねっていうね、無料でビジネスクラス乗って無料でホテル泊まってってそりゃ最高だけど、でも実際にこれを手に入れようと思ったら、やっぱり自分事として捉えるっていうことが私は最初の一歩かなっていうふうに、できたらいいなとか、そんな生活ができたらいいなっていうふうに思っていると、やっぱりいつかっていうのはなかなか来なくて、日常に追いかけられるっていうね、でもだんだんほら11月12月って忙しくなってきて、もうね来年のこと考えるのも間もなく年が明けてしまったりとかしそうじゃない、そうやって考えると何かここで今ねまだ11月っていうタイミングで2026年を自分でどういう風にね旅をしていきたいっていうことをちょっと考えるっていうのはすごく有効だし、2027年のことってまだ誰も考えてないかもしれないけど、
そうね、来年ね、
でもそれって余白があるってことじゃない？
そうねそうね、
だからもうここは絶対に行くんだっていう風に決めてしまえば、そこがありきで、じゃあここは仕事休むようにちょっとあのスケジュール頑張ろうとか、いろんなことをこう調整し始めるので、やっぱり目的をきちんと、まあ、明確に定めるっていうかね、本当にいいな、欲しいな、できたらいいなじゃなくって、もう行くって決めたらもうそれで行くっていう風にして、そこから自分のまあ意識と行動を変えていく、その行動を変える最初の手段が、じゃあ日常の決済を見直すって言って、じゃあ変わるなっていう、順番的にはやっぱり、まあ、旅心っていうか本当に行きたいっていう風にね、思って行動することかなっていうね、
いやそれはね本当にそう思う。あのやっぱり旅の計画って楽しいんだけども、ある程度手間がかかるものであるでしょ、ね、ってことはじゃあその手間をだでも行ってしまえばやっぱり人生観変わったりとか、いい出会いがあったりとか、新しいものを見たりとかね、あの吸収するものってたくさんあるじゃないですか、だけどまあそのプラスも多いんだけども、ああでもスケジュール開けなきゃとか、なんだろう、あの電車とか飛行機の時間調べなきゃとか、ホテル予約しなきゃとか、どこが安いんだろうみたいな感じになると、確かにさあどうしようっていう一歩が立てないのはなんかちょっとわかる気がするの。そこをえいやっと乗り越えて、もう旅に行くという習慣をつけると、あこんなんだっていうね経験を味わうと、もっと行きたいもっと行きたいってきっとなるんですよね、そこまで行きに行くかだなって思う。あの旅行に行きたいっていう、旅行に行けたらいいなっていう人はものすごくたくさんいるんだけど、実際じゃあその旅を生活に取り入れてる、あのひろこさんみたいにね、もうナチュラルにもう次はここ次はここって行けてる人ってのは、まあそれないのかなっていう気はする。
そうだね、まあある意味 なんだろうな、私なんかは、まあ、それを逆にこう例えばラグジュアリートラベラーズのプレミアムクラブのメンバーには強要してるというか、もう必ず1年に1回海外に貯めたマイルとホテルポイントで行くっていうふうに決めて、でもそれによってね、やっぱりあのメンバーの方で、こういうふうに、まあ、なんだろう、セットされなければ、やらなかったかもしれないとか、行けなかったかもしれないとか、でもそれはかなり無理もしてるんだよね。やっぱり周りの人に協力を仰いだりとか、実際にね、本当はここはちょっとどうしても休めないんだけど休んじゃうとかね、そういう時間の作り方っていうのは、やっぱりかなり、なんていうのかな、まあ、譜面はしてると思うんだけれども、でもそれで行ってみて体験したこととか、ああまた行きたいなとか、また見たものを自分の周りの人に伝えたいなっていう気持ちになるっていうことはすごい成長だと思うから、やっぱりね、旅に行けるあの、まあ、環境もそうだし、自分自身のね、なんかコミットメントというか、まあ、例えば家族のね、お祝いでもいいと思うね。例えば受験が終わったら、もうね、合格したら絶対行こうみたいな、そういう約束をするとか、なんか、あの、60歳とか70歳とかのお祝いで行こうみたいなのとか、そういうものでもいいと思うから、やっぱりね、ちょっと中長期的にあの作って、そこからその目的に向かって準備していく。その準備もワクワクしながらやるっていうね、そういうことをやっていただきたいなっていうふうに思うので、まあ、ぜひぜひね、ちょっとマイルを貯めて、なんかどっかお得に行きたいなとか、ね、この番組ずっと聞いてくださっていて、あの、なんかそろそろ行きたいなと思う方は、2026年ではなく2027年の自分が何をしてるかっていうところを、そこをイメージしていただいて、じゃあこの半年どういうふうに行動していくのかなっていうふうにね、考えていただけると、なんかね、きっとあの今すぐ変わるっていうね、人は変わるのに時間かかるけれども、でもやっぱ変わり始めていくっていう行動を重ねていったら、確実にもしかして来年の今頃ね、よし発見しようって言ってね、いっぱい持ったマイルでどこに行こうってやってるかもしれないので、ね、まずはその2026年じゃなくて7年の予定を
ね、
決めていただけるといいかななんてね、今回その3 days をやってね、思ってしました。
あの本当にね、行くと確実にね、人生バージョンアップする旅という
のよね。
する。だから本当にあの、ちょっと無理してでも私は行った方がいいと思う。
ね。私ちょうどあの、YouTube をね、上げたんですけれども、今回あの、スペイン、バルセロナから、ちょっと、小旅行に出て、一泊二日でね、まあ、電車で1時間半とか、バスでも2時間ぐらいだから、そんなに遠いところじゃないんだけれども、やっぱりこう、大都市を離れるとね、またそこに全然違う、まあ、原風景が広がっていて、東京もほら、浅草とかさ、青山とか見てるだけじゃなくて、ちょっと箱根に足を伸ばすとかね、全然違うじゃない、そういうような感じで、あの、行ってきた動画を一本上げたんですよね。でもね、やっぱりもう本当に行ってよかったなっていうふうに思うし、これがなんか、バルセロナを2日で見るみたいな、こう、旅だったら、全然そこまでリーチができなかったけど、ホテルポイントがあるとある程度自由に時間が組めるから、まあ、ちょっとね、長めに撮ったりとかもできたことが功を奏したので、まあ、自由旅のね、非常にメリットをね、受けたなっていう感じで、すごくね、いい旅だったので、ぜひぜひそちらもね、見ていただいて、バルセロナ今人気だからきっと行きたい人いっぱいいると思うのでね、ちょっとそこから足を伸ばすっていうバージョンも、こんな経験ができるんだったら私もマイル貯めたいとか、スペインの話をいろいろなところですると、もう私も行くのって大人気なので、相変わらず、なのでぜひね、それも参考にしていただいて、ちょっと2026年2027年の皆さんのね、旅心に少しでも私が火を灯せればいいなと思っているので、ぜひぜひチェックしてください。
ぜひ灯しまくってください。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。